沖縄の基地問題っていうのはですね、日本のまあ巨大な問題の一つなんですね。民主党政権が2009年できた時ですね、その当時の首相がですね、沖縄の基地をどっかに移すというような全く計画がしっかりしてないようなことを、まあ当人としては夢があったんでしょうね。しかし政府とか首相とかになりますと、夢を語っただけではやっぱりダメですね。具体的な方法がなければいけません。この問題はですね、非常に、深い問題なもんですから、私がここでお話したのがですね、今後参政党の政策になるかどうかっていうのは議論を経なければいけませんが、まあ、これは大筋としてはですね、大きな考え方としては、まあ、現在の参政党のリードをする人たちは同じ意見なんですけども、つまりですね、日本国を守るというこの国防の第一原則が日本人の国防に対する意識を統一するということがですね、まあ、第一であるということですね。現在は日本国をどう守るかってはっきりしてないんですよ。まず自衛隊が軍隊かどうかはっきりしない。憲法9条に違反してるかどうかはっきりしない。アメリカ軍が日本にいるということが憲法上許されるかどうかもはっきりしていない。それから日本とアメリカの条約が、まあ、不平等と思われますが、不平等であるかどうかもはっきりしていないということでですね、もう何もかにもはっきりしてないんですね。これ何もかにも国防の基本がはっきりしていない時にですね、議論だけ先行しまして、例えば自民党は敵地攻撃能力というのをですね、反撃能力に変えるとか、こういう言葉の遊びをやっておりますし、だからおかしなことに、例えば沖縄の基地を日本軍が沖縄を守るということになるとですね、まあ、今沖縄は、まあ、どちらかというと左翼の人が政権を取ってるわけですが、左翼の人は日本軍を置くべきじゃないと言ってるわけですね。そうしますと変なことになっちゃうんですね。沖縄からアメリカ軍が出ていって、それで、沖縄に日本軍がいないということになりますとね、これはもうすぐ取られてしまう、つまり国防という意識がないということになりますので、これはやっぱり沖縄の人は本来じゃないでしょうね。まあ、くちゃくちゃになってしまって、外国人が来て沖縄の人を搾取するということになりますから、我々日本人としてはですね、この前の戦争の時も沖縄が自分の身を挺して日本を守ってくれたわけですから、やっぱりそれは日本人がしっかりしなきゃいけないと思うんですね。その意味では参政党が現在掲げております国防の5段階っていうもんですね、第一に何しろ日本国は日本人が守るんだということをはっきりさせて、憲法9条は全然それは妨げてないと。これは本当にパリ不戦条約を見ればですね、もうはっきりわかるわけで、そういう国際常識に反するようなことを言ってもですね、ダメだと思うんですね。ですから憲法第9条は積極的な侵略戦争は禁止してるけども、別に日本国民を守るなんていうことが憲法で禁止することもできないわけですから、ですから現在の自衛隊をちゃんと日本軍としてですね、それで少しずつアメリカ軍に出てってもらってですよ、アメリカとの同盟は別に構わないんですね。ところが現在の日米安保条約っていうのはアメリカ軍が駐留しているってこともあってですね、横田基地の問題とか空域選挙の問題なんかでよく言われるんですけれども、完全な不平等条約なんですよ。江戸幕府の末でもですね、アメリカとの間の不平等条約が問題になったのにですね、現在の世の中でアメリカとの不平等条約をこのまま持ってるなんてことは到底国防としては、まあ、不適切であることは間違いないわけですね。それで例えば NATO、 最近ウクライナ戦争で NATO が注目を浴びておりますが、 NATO の地位協定はですね、やはり不平等じゃなくて対等な条約なんですよ。ですからですね、まず、日本軍をちゃんと整備して、日本の国内に配置できるようにして、そして、まあ、中国との力の均衡を保つために5年間だけですね、国の予算を5兆円増やして、国防予算を5兆円増やして、中国との力の均衡を保ち、これと並行して日米安保条約の改定交渉とですね、それからアメリカ軍が徐々に撤兵していくと、 まあ、現在5万人ぐらいいますから、それを徐々に撤兵していってですね、日本軍だけで日本を守ると、まあ、いうことをすると、まあ、日本は幸いにして島国なんで、島国って非常に守りやすいんですよ。結局ですね、島国を守るっていうのは、まあ、向こうが原子爆弾でも使ってこない限りですね、なかなかあのイギリスがですね、ナポレオンの時にも戦慄を取られない、ヒットラーの時も取られないということでですね、わずか短いドーバー海峡ですらですね、やっぱり軍隊っていうのは超えられないんですね。まあ、その点で日本は海軍をしっかりしとく、まあ、海軍っていうのはまあ空軍もしっかりしなきゃいけないんで、空軍海軍もしっかりしとけばですね、まず中国軍が日本に上陸してくるってことはないと。それから核ミサイルみたいな問題はですね、これはもう国際世論に訴えてですね、まあ、どんどん訴えて、日本はとにかく唯一の被爆国ですから、そういう発言権がありますからね、その有利な発言権を使って、核という兵器は兵器じゃないと、つまり戦争というのは軍隊と軍隊が戦う兵器に限るわけですから、これ本当なんですよね。軍隊が丸腰の市民を殺すっていうのは、これは戦争じゃなくて虐殺ですから、だから虐殺と戦争っていうのははっきり分けて、我々日本人はですね、戦争は致し方ないかもしれない、それは長い歴史で戦争がやめられなかったわけだから、突如そういう空理空論みたいなこと言ってもですね、現実性がない。しかし戦争にはルールがある、長い間人類が作ってきたルールはですね、それぞれ お互いに武装して武器を持った軍隊と軍隊が戦うんだと。できる限り軍隊以外の人がいないところで戦うんだと。ナポレオン戦争の時のワーテルローしかり、日本の天下分け目の関ヶ原の合戦しかりなんですね。決して都市ではやらないっていうのが原則なんですよ。この原則に立ち返るってことは、かつて日本人類が持っていたちゃんとした戦争のルールを言うわけですから、これはもう日本独自だとか飛び跳ねた議論なんてのは絶対言われませんね。それが崩れたのが1937年のゲルニカ爆撃からわずか8年間だけ、人類は丸腰の人を殺すというのを戦争の間にやった。これは戦争じゃありません、虐殺ですね。ですから、まあ今更ですね、この虐殺の責任を問いますとね、アメリカとかそういうとこがものすごく反撃しますから、まあ古傷には触れないということで、将来を見ようということも出してですね、過去のことは過去のことで、日本は原子爆弾の爆撃を受けてるけれども、それも水に流そうと。これから原爆を使わないようにしようと。原爆は虐殺爆弾であって、決して兵器ではないということもはっきり言い、それとともに日本もですね、同時に核は持たないということもはっきりとすることによって、私は世界の賛成を得られると思いますね。沖縄の基地問題というのは、それが済めばですね、それを一緒にやればですね、沖縄からアメリカ軍がなくなっていくのは当然でありますし、沖縄は地理的に言って日本軍が駐屯しなきゃなんないと思いますね。それは沖縄ばかりでなくて九州もそうです。だけども日本の軍隊というのはもちろん日本人ですし、それから規律も非常に正しいんで、今まで沖縄の人が苦しんできた沖縄のアメリカ軍基地問題というのは解決すると思います。ただ沖縄の方がですね、そういうどちらかというと右寄りな考え方に同意してくれるかどうか、ここは一つの具体的な問題ですね。現在はなんか反戦運動ということで、左寄りになってしまったけども、戦争の反対運動というのは沖縄の基地問題は解決しないと考えられますね。沖縄の基地問題は戦争があるとかないとかではなくて、沖縄というところにアメリカ軍が駐留している、日本の領土である日本国民が住んでいる沖縄にですね、アメリカ軍という異国の軍隊が存在するということで、まあ今まで沖縄の人は本当に苦しんできたんですよね。それはですね、沖縄ばかりじゃないんですよ。どこの国でも異国の軍隊がいるところはもう揉めに揉めるんです。当たり前なんですね。だから大切なのは日本人で日本国土を守る。これはもう十分にできるんですね。日本は人口においても、国土面積というか海洋も含めた国土面積においても10位以内に入っていて、世界のですね、しかも経済規模から言えば5位以内というような状態ですから、 こんなの大国がですね、それで立派な歴史を持ってるわけですから、歴史的なもの、日本人の誇り、日本人の勇気、経済力、技術力ともにですね、日本は超一流の防衛ができる国なんです。その誇りを持って、やっぱりこれから沖縄の基地問題というのを考えていかなければいけないと思いますね。それには沖縄の人が希望していることが日本政府と違うんだという状態を覆す、これを変えていくという必要があると思います。